聖書をお読みいたします。ルカの福音書22:23-27。それではお読みいたします。人の子は定められた通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。そこで弟子たちは、そのようなことをしようとしている者は一体この中の誰なのかと互いに議論し始めた。また彼らの間には、この中で誰が一番偉いだろうかという議論も起こった。するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。だがあなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。また治める人は使える人のようでありなさい。食卓に着く人と給仕する者と、どちらが偉いでしょう。無論食卓に着く人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって給仕する者のようにしています。それでは、田辺さんにメッセージ、使えるものお願いします。
なんかね、多くの教会は礼拝今日中止という中で、日本人的にはしていただくと、こういうふうに礼拝していることは不謹慎なのかなとか思っちゃったりもしますけれども、うちらが不謹慎なのは今に始まったことじゃねえかなとか、いろんなことを考えてしまいます。でもこのようにですね、まあこれは後にまた言いますけれども、平常心を保つのは難しいですけれども、やっぱりそれも求められているのかもしれないと思うこともあります。今日は使えるものというタイトルにしましたけれども、使える、英語で何というんですかね、 serve ですね。 serve、 使える、サーブって今いろんな意味に捉えることできますけれども、最近ではレストランとかでね、もうウェイターとかウェイトレスって言わないんですよね。サーバーっていう言い方をする。でサーバーというとまた今度いろんな意味がありますね。ネットワークの、コンピューターのネットワークのサーバーっていうのもあれば、いろんな形で使えることなんですけど、使えるという意味にもなりますけれども、何かの行いを誰かのため、何かの目的のためにすることをサーブっていう言い方もできるわけですね。今日の箇所はですね、私は勘違いして24節からにしたつもりが、23節からに間違えてここ書いて、さらに記事さんが22節から読んだのかな、まあ、いいんです、それでそうなんです。何かというと、23節までのところはですね、最後の晩餐の時に、イエス様が十字架につけられる前の最後の晩餐の時に、イエス様がこの中で自分のことを裏切るやつが現れるということをみんなに告げたところなんですね。もちろんそれがユダなわけですけれども、それでみんなお互い顔見合わせて、誰だよ誰だよみたいな感じでね。で23節まではその誰が裏切るんだろうというふうな議論なんですけれども、いつの間にかこれが誰が偉いのかという議論に移っちゃってるわけですね。23節、そこで弟子たちは、そんなことをしようとしている者は一体この中の誰なのかと互いに議論をし始めた。誰かが裏切るとイエス様がおっしゃった時に、みんなは心を騒がせるためですね、騒がせるわけですね、お互いを探り始めるわけです。ここでちょっと覚えておいていただきたいのは、罪人を探すというのと罪を探すというのは必ずしも同じじゃないということです。罪っていうのは我々人間の内側っていうのは、出そうと思えば、探り出そうと思えばどんどん出てきますよね。ですけど罪人を誰かが探すっていう時は、まず自分は正しくて他の連中の中の誰かが罪人だと、そこから探し出すという、そういう前提があるわけです。自分のことを否定していないという、それはちょっと覚えておきたいんですね。でも普通はそうだと思うんですよ。この中で悪いことをしたやつがいるとか、罪人がいる、こういうことをしそうなやつがいると、俺じゃねえとか普通は思うのが、普通って言い方したくないけど、まあそう思ってしまうのが あの多くの人のことじゃないかなと思うんですね。ですがこの時点では、11人の弟子たちはユダが裏切ることをまだ知らなかったわけですね。分からなかった。むしろ自分の心が動くとかしてですね、もしかして自分自身がイエス様を裏切っちゃうんじゃないかという、そう考えた可能性もありますよね。まあ、そういうことも含めて混乱状態にあったと思います。この時点でイエス様が前々から、みんなのもとを離れていくというような発言もしてらしたし、あの死んでから3日目にという説明もすでにあったわけですね。ですからあの弟子たちの間でも本当にイエス様がこれからどうなるかというのが、そういうことで不安だったと思うし、そういう中で誰かが裏切るというふうにイエス様がおっしゃった、さらに混乱が、生じたんじゃないかと思うんですね。そういう中で自分たちの中で誰が最も偉いのかという議論になったんじゃないかと思うわけです。ここで言う偉いっていうのは、ギリシャ語の聖書の言語ですと大きい、偉いものっていうのは大きいものというふうに訳せるそうです。これはですね、混乱の中にあるときですね、それは後で話しますけれども、私自身も同じことが言えるかもしれないんですね。いつイエス様を裏切るかわからない。というか、むしろ、日常的にイエス様を裏切ってるんじゃないでしょうか。ですが、あえてこのようにイエス様ご自身から、この中から私を裏切る者がいるというふうに指摘されると、もしかして自分かなとか、そう思うこともあると思うんですね。で、ここに出てくる弟子たちもそう感じたのか、心を騒がせる。なので、その後でイエス様は彼らを励まされるんですけれども、24節に戻りますと、また彼らの間にはこの中で誰が一番偉いだろうかと議論が起こったと書いてありますけれども、この混乱というのはですね、人間というのは混乱すると本能に近づくわけです。わかりますよね。他の動物っていうのは、特に哺乳類とかは本能だけで動くってよく言われますけど、感情ってありますよね、哺乳類っていうのはね。特にペットを飼ってらっしゃる方々とかね、よくわかると思うんですけど、いや犬や猫にも感情というのはあって、本能だけではないのはわかるんですけども、さらに人間には理性のようなものはちゃんとあるわけですよね、しっかりと。ですけど混乱状態にある時っていうのはそういうものも乱れてくる。本性、本能が現れる。何かというと、混乱状態にあって、もう本当パニックの中にある時っていうのは、そこはやっぱり動物なんですね。人間っていうのは自分がどうやって生き残るかという、そういう本能的なものが動いてくるんじゃないかと思うんですよね。今のコロナの大騒ぎでもそうですよ。なんでトイレットペーパーが空になるのとかね、水が空になるのとか思うかもしれませんけれども、水道管に菌をばらまいたやつがいるかもしれないという噂を出している人がいるらしいんですけど、そんなことされるとやっぱり水道からの水なんか飲め、もともとニューヨークなんかね、水道からの水をそのまま飲みたいと思いませんけれども、にしてもコスコとかですね、そういうところで昨日この間もショップライトに行って、ペットボトルの水ほとんど空でしたよ。本当こういう柄のとか子供用のこういうのはたくさん残ってたんですけど、普通みんなが持ち歩くのにショップライトでさえも空だったわけですよね。でこういうやつ、ハンドサニタイザーっていうんですか、ね、これなんかもなかなか見つからない。マスクはもちろんありません。ダメ元でダイソーで、自分は別に欲しいと思って行ったんで、人に頼まれて行ったんですけれども、ダイソーに行ったら何、道路工事用とかそういう作業用のマスクまでないんですよね。全然本当なんかパニックってるなと思いながら、笑ってってもしょうがない。実際死人が出てるんでね、笑う話はないんですけど、ただ普段のインフルエンザでもね、死人は出てるわけです。で、病気じゃなくても交通事故だとか殺人だとかいろんなことで死ぬ人たちは常にいるんですよね。もちろん予防はするべきですけれども、パニックる必要があるかっていうのになると、やっぱ疑問は、私的には疑問をすごい感じますよね。それでメディアの煽り方、怖がりましょう、怖がりましょうというような煽り方をメディアがやってしまう。で、その中でアジア人に対する差別も出てきている。今やもうアジア人だけの病気じゃない、もともとアジア人だけの病気だったかどうかも分かったもんじゃありません、これは。ですけど、 やっぱり中国から来た、韓国や日本を通して日本にも来てるとか言われると、やっぱりアジア人が差別されるわけです。いろんなことでですね、本当もう自分たちだけが生き残ろうという本能的なものが人間の中に現れてきてる。まあ、聖書に戻すと、そういう混乱の中にあって、弟子たちも誰がうちらの中で一番偉いんだろうという、別の言い方をすると他の人たちを蹴落とすような議論でもあるわけですよね。本能で動き出すと罪の特徴がさらに現れてくるわけです。人間というのは大抵より大きなものに見られたいと思うわけですね。先週のノブ先生の話にもありました、牧師っていうのはね、人以上に信仰の素晴らしい人だと見られなきゃいけないという、そういう思いがある、そういうので、まあすごい辛い部分もあるっていうようなことをノブ先生おっしゃってましたけれども、人にどう見られるか、人より自分は上の方がいいという思いも混乱の中にあると、さらにそういうふうに、そういう思いが大きくなるんじゃないかと思うわけですね。イコール周りの人たちを自分よりも小さなものに見えるようにしたい、そういう中でお互い争いを起こしてしまう。まあ言い方悪いですけれども、器が小さいもの、そういう人たちほどしょうもないことで争いを好んでしまう、それが人間の本能じゃないかと思うわけですね。ですからこの時点では弟子たちっていうのは最後の晩餐の意味を分かってなかった。イエス様が本当に心の中に抱いてらしたこの最後の晩餐の意味を分かってなかったということになります。だからこそみんな気が動転していた。自分たちがこれからどうなるか分からず、イエス様がこれからどうなるかも分からず混乱していたということなんですね。誰を裏切るかっていうのは、他の人、誰が言い方変えると、誰が裏切るかというのは、まずそういう議論をするということは他の人たちを切り捨てることですよね。それに続く誰が一番偉いかというのは、今度は自己主張という、まあ、いずれにしてもすごい自分だけが可愛いという、まあ、罪のような、意識の中でなされた議論ということですよね。と同時に、自分が可愛いという、自分が偉いというのもあるんですけれども、周りの人たちの在り方によって自分がどうであるかという決める、そういう生き方でもある。で、我々の中でもそういうのいつものことじゃないでしょうかね。周りがこう言ったから、周りがこうしてるから、周りは自分よりマシだ、周りは自分より大したことない、そういう中で周りを見ながら自分の存在価値を決めていくという、生き方を我々はしてしまうわけです。その象徴的なものがここでの弟子たちの議論かなと思うわけですね。そこには自由というのは存在しないわけですよね。もう自分以外の力に振り回されているだけということです。ですが、まあ、先ほど申し上げたように、彼らが動転して混乱している中で議論を始めているので、イエス様はその時に諭すわけですね。皆集まっている弟子たちに対して彼らを安心させようとするわけです。25節、するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。守護者って言われてもピンとこないです、まあ意味はわかると思うんですけれども、我々を守ってくださる人、権威者というのがそういうふうに呼ばれているという意味ですね。他の訳ではですね、これ新改訳なんですけど、他の訳では守護者ではなく恩人という訳になってます。口語訳はそうでしたね。新共同訳はちょっと覚えてないですけれども、この恩人とか守護者と訳されているこのギリシャ語は直訳すると、自分たちに善を施すもの、いいことを与えてくださる人となるらしいんですね。でもここには矛盾があるわけです。人々を支配する人が自分たちにとって善を施すもの、恩人となっている、これをイエス様が指摘した、この矛盾を指摘されているわけですね。支配されている人たちっていうのは、本当に支配されている人たちってのは喜んで支配されようとしますよね。 まあ、一番分かりやすいのがナチスのドイツの話ですけれども、本当にヒトラーを崇拝するかごとくみんながヒトラーを応援していた。でそこまで洗脳されちゃうと支配する側と支配される側の関係が完成しちゃうわけですね。まあ身近なところで言いますと、今選挙シーズンですよね。選挙の中でも恐怖感を煽ってあいつに投票しない方がいい。多分私がね、まだ来てから少しずつ政治に、アメリカに来てから少しずつ政治に興味持ち始めた頃は、まだね、政治家っていうのは私が当選したらこういうことをしますという、なんていうんだ、公約っていうんですか、まあ英語でイッシューとかね、そういう言い方しますけれども、その公約というか、その世の中にある問題点について政治家は演説とか広告の中でそれを挙げてたわけですけれども、特に私の勘違いかもしれませんけど、特に 9/11 以降は本当テレビで相手を攻撃するあの広告しかしないですよね。それで恐怖感を煽る、それで自分が票を得る、まあそういう身近な点でですね、あの我々の周りでもね、そういうふうにこの国の政府とか、あと大企業、そういう力を持った人、力を持った団体、企業というのと我々一般庶民の間の関係もそうかもしれないです。大統領がどうであれ誰であれ、本当にイエス様の再来かじゃないかと思う、それかと言わんばかりに崇拝する人たちってこの国もいますよね。大統領とは限らない、その宗教主導者のことを崇拝する人たち、これはクリスチャンだけに限らず日本のカルトでもそうですね。権威を持った人を崇拝してしまう、いつの間にか洗脳されている中で自分はいいように扱われている。企業でもそうです。今グローバル化って言ってね、本当一人握りの企業が世界中の企業を操ってるっていうようなことが起きてて、いろんなものは確かに便利にはなってるけども、その一人握りの企業が我々一般庶民みんなの情報を握りしめてるというすごい危険な状態にある。でも便利だからみんな喜んでいろんなサービスを使ってしまうと、そういうのもある意味洗脳から起きている支配関係に近づいてるんじゃないかというものもあるわけですね。また第二次世界大戦後のアメリカと日本の関係もそうかもしれないですね。アメリカから世話になっているという考え方もあるでしょうし、戦争は終わったのになんでまだアメリカにペコペコしなきゃいけないんだという、裏には実はアメリカの方がしっかり力を握って日本をいいようにしているかもしれないという、そういうものはあるわけですね。まあ、いろんな部分で支配する側、支配される側という関係ができていると、支配されている側はもう錯覚というかね、迷信というか、そういうのに陥るわけですよね。だからここでイエス様が指摘されているような、異邦人の王たちは人々を支配するんだけど、それと同時に恩人だとか守護者と呼ばれるようになる、すごい危険な状態を指摘されているわけですね。権力者に対して人々がその人に仕えているのが本当なのに、その権力者から世話になっているという考えに陥るわけです、人々というのは。で26節にイエス様は続けておっしゃいます。だがあなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。また治めている人は使える人のようでありなさい。これ時々誤解される箇所じゃないかなと思います。謙虚さを出してたら偉くなれるみたいなね、そういうふうに誤解する人も中にはいるかもしれません。これ若者のように使える者になるなら、みんなの上に立つ偉い人になるという意味じゃないと思うわけですね。人間というのは何をしたかという行いを見ます。さっきも言いましたけれども、自分が何をやってきたか、他の人が何をやっているか、それで比べてしまう。ですけど他の聖書箇所にもあるように、神様はその心を見られます。また神様はその人の行いというよりも、その人がどんな存在になったかということを見られるわけですね。どんな存在と、もちろん地位とか名声とかそれも含めてですけども、先ほど言ったように心の中も含めてですね、私はキリストに仕えるものでありたいという多くの人がそういう言葉を残してますけれども、まさにそういうことかなと思います。クリスチャンとして有名になるとか、 大きな教会を仕切るとか、そういうのもまあ憧れる人たちはいるかもしれないけど、やっぱり神様が見てるところは、皆さんの心がどうか、我々の心がどうか、我々がどんな存在になったかということなんですね。だからこそイエス様はここで、一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい、治める人は使える人のようでありなさいとおっしゃったんだと思うんですね。究極的に使えるものとなったのは誰でしょうかね。やっぱりイエス様じゃないでしょうか。自分の罪の、私たちの罪のために命まで捨ててくださる、これ以上のサービングはないと思うわけですね。だからこそイエス様は私たちに使えるものになりなさいとおっしゃったんだと思うんです。これ別の聖書箇所にですね、開いていただかなくてもいいんですが、エペソ人への手紙6章にはこう書いてあります。6章の6節からですけれども、人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方でなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように善意を持って使いなさい。人に使えるという、その上辺だけで人に使えるんだけど、主に使えるように善意を持って人にも使いなさいというふうにエピソビトで、これはまあパウロの言葉であるんですけれども、やっぱりその元になっているのはイエス様がおっしゃったその一番大事な戒めですよね。その神様を全てを尽くして愛する、そして自分を愛するように隣人も愛する、その2つが元でパウロもこういうことを言ってるんじゃないかと思うんです。で、27節に続きますけれども、食卓に着く人と給仕する者とどちらが偉いでしょう。無論食卓に着く人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって給仕する者のようにしています。給仕するっていうここの言葉と、さっき言った使えるっていう言葉、使える人っていう、その言語では同じ言葉使ってるらしいですね。サーバーですね、両方とも。これまた別の箇所になりますけれども、ヨハネの福音書の13章12節から17節には、これ有名な箇所ですけれども、このルカ書には書いてないことは書いてありますね。最後の晩餐の時に、食事の席でイエス様が弟子たちの足を洗われた、イエス様が弟子たちの足を洗われた姿が、ヨハネ書には書かれているんです。イエス様ご自身が給仕するもの、使えるもの、人の下に立つものとなってくださったということですね。人の足を洗うということは、当時はしもべのすることでした。使えるもの、主人に使えるものがすることだった。でもこの最後の晩餐の時にイエス様ご自身がそのようになさったということですね。イエス様は先ほども言いましたけれども、人々に仕える方でした。こういう意味で、だからこそ最後の晩餐で自分たちの本来だった下であるはずの弟子に対して足を洗うという、弟子たちよりも下のものとしての行動をされたわけですね。で、先ほども言いましたけども、最後に十字架の上でご自分の命さえも私たちの罪にのために与えてくださった。それはですね、神様と人々を愛することができずに、人に対して傲慢になり謙遜な心を失っていた人々の罪のため、その身代わりということですよね。私たちはどうでしょうか。イエス様がおっしゃったように、その友のために命を捨てる、それ以上の愛はないっていうふうに、まあ、これは究極的な話ですけれども、ある意味なかなか人のために命を捨てなきゃいけないという状況には私たち実はそんなにないんですよね。でも日常的なことを考えると、人のためにできることっていくらでもあるんじゃないかと思います。人それぞれ環境によってね、それが何であるか、周りの人がどういう人たちであるか、自分がどういう人生を送っているか、どういう生活を送っているかで、人にはこうしましょうっていうのは一概には言えないんですけれども、何か神様が私たち一人一人に周りの人にこうしなさいというのを準備してくださってる、与えてくださってる。中にはこの中にはすでにそういうことを始めてらっしゃる方々もいるかもしれません。今日の聖書箇所にはなかったんですけど、この後でですね、 イエス様は12弟子、11弟子か、そこではね、に対して、それまでイエス様とね、ずっと困難の中にも共に歩んできたということを、あえてイエス様は弟子たちに、リマインドしてるんですね。お前たち 俺にずっとついてきてくれたじゃないか、みたいな感じで。で、天の国ではその弟子たちに権威を与えるというようなことを約束してらっしゃるわけです。これはイエス様についていく人みんなにイエス様が約束してくれてることかなと思うんです。でもその権威を求めて私たちは信仰を、ね、持ってるわけではないですよね。やっぱり神様から愛されてるからこそそれにお応えするという意味の信仰だと思うわけです。だからこそ人に仕えていくということも、なんていうの、義務的じゃなく立法的じゃなく、イエス様がそうしてくださったから、で心から喜んでやっていけたらいいかなと思うわけですね。で先日も言いましたけれども、私たちみんなにできる行いというのは祈ることです。それがまずできる、もしかしたらまずやるべきことかもしれない。まず人々のために祈ることが人々のために使える第一歩じゃないかなと思うんですよね。でその祈りの中から神様が自分に合った使える方法に導いてくださるんじゃないかと思います。何度も言いますけれども、この教会として何がイエス様から求められているか、やっぱり皆さんにもね、祈っていただきたいと思います。それと同時に皆さん一人一人が教会の中、教会、まあ、ニューヨーク日本語教会の一員として、そうじゃなくても神様に愛された一人として、この世に生きるものとして周りの人のために何ができるかっていうのも、やっぱり自分はどうかっていうのはね、常に祈っていけたらなと思います。はい、では最後一言お祈りします。天の父なる神様、今日も、私のようなものがお話しさせていただきましたけれども、これもまた私たちの命が続く限り、この地上での命が続く限りずっとテーマかと思います。我々自分自身をサーブするのは本当楽ですけれども、簡単ですけれども、そのようにそれだけに陥ってしまいますけれども、周りの人にどう仕えていくか、あなたが示してくださるようにお願いします。コロナで騒いでますけれども、本当に病気で苦しんでいらっしゃる方々いらっしゃいます。どうかあなたは癒してください。もうすでに亡くなられた方々いらっしゃいます。どうかその方の魂、またはご遺族の方、あなたが癒してくださるようにお願いします。ですがそういうことに振り回されずに、我々の心の中にあなたから平安がありますように、どうか導いてください。今日しずさんがいらっしゃってませんけれども、カリフォルニアから引っ越してきて、なかなかニューヨークの生活になれない、新しいことに、アジャストするというのはすごいもう大変かと思いますけれども、どうか、彼女の中にもあなたが平安をもたらしてください。ここの教会に来ようとしていらっしゃることを本当感謝いたします。我々もまたあなたの愛によって彼女と仲良くできるようにお願いします。また県のことを思いますけれども、どうなっているのか分かりませんが、あなたが県のことも愛しているということを彼が感じていられますように、どうか彼のことも導いてください。今日礼拝を持てなかった教会たくさんありますけれども、皆さん一人一人あなたが共にいてくださっていることを感謝いたします。これからのこの教会、また一人一人でも導いてくださるようにお願いします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。